藤沢歴史探訪、今月は藤沢ゆかりの作家芥川龍之介をテーマにお届けしていきます。今月ご協力をいただきますのは藤沢市文書館学芸員でいらっしゃいます中村さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、芥川龍之介がテーマになります。もしかしたらこの藤沢ゆかりの作家だったということも知らない方ももしかしたら市民の皆さんの中ではいらっしゃるかもしれませんので、今月ですね、中村さんのお話を聞いていただいて、まずはその芥川龍之介とは、そして藤沢市とはどういう関係があったのか、皆さんにねぜひ知っていただければと思います。さあ中村さん、早速なんですけれども、今月のテーマ、この芥川龍之介、どういった人物だったのか、いろんな作品も残していますけれども、まずその辺から教えていただけますか。
はい、今年はですね、芥川龍之介が生誕して130年になります。ラジオのお聞きの方も、芥川といえばですね、家になった頬杖をつくポーズの写真などがありますですね。このイメージで、ああ彼かというふうに思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、近代日本の作家の中でも特に有名な人物ですね。で、大正時代の初期からですね、制作活動を始めて、子供さんでもですね、蜘蛛の糸ですとか突春のような短編を一度はお読みになったことがあるだろうと思いますけれども、さまざまな作品を残された作家です。彼は35歳という若さで1927年自殺してしまいますけれども、毎年作家の登竜門、特に短編作家の登竜門として話題になる芥川賞というその名に名前を残す人物でもあります。その作家芥川龍之介がですね、藤沢とゆかりがあったという話をしたいと思います。
本当に今月はですね、いろんな、作品を残されたということで今ご紹介もしていただきましたし、ぜひこの今月聞いていただいて、改めて作品もね、皆さん読んでいただきたいなって思います。さあ、今その芥川龍之介とはという、入り口の部分をですねご紹介していただいたんですが、幼少期の頃、芥川龍之介という人物についてご紹介いただけますか。
は
い、
芥川はですね、1892年明治25年の3月1日に当時の東京府京橋区入彦根町、現在の東京都中央区明石町に生まれました。で、今では聖路加国際病院のあるところとして知られていますけれども、明治初期に設置された築地居留地の近くでですね、洋館の立ち並ぶ場所でもありました。彼の生まれた3月1日というのはですね、辰の年、辰の月にあたってます。それで辰の日、それで辰の国に生まれたので龍之介という名前がついたのだというふうに言われているんですね。龍之介にはお姉さんが2人いました。一番上の姉は初もしくは染と言います。満6歳で亡くなってしまいますけれども、2番目の姉は久と言い、後にその葛巻義貞さんというその獣医さんのお連れ合いになりました。この葛巻という名前が後で出ることになりますので、ご記憶に留めていただければと思います。龍之介の実家はですね、新原という名字で、実の父は新原歳三と言いました。香木社という牛乳屋さんを営んでいました。明治時代はですね、牛乳は文明開化を象徴する飲み物だったわけですね。それで多くの牛乳屋さんが開業するんですけれども、香木社はその中でも急成長を遂げた牛乳屋さんでした。最盛期には新宿や鎌倉に牧場を構えるなどしています。現在龍之介による新宿の香木社と思われる建物のスケッチが文書館には残されています。で、龍之介がですね、芥川の名字を名乗るのは、実の母である新原福の実家である芥川家の養子になったからですね。養子になったのは、実母福が心の病を負って病弱であったのと、芥川家に子供がいなかったからです。芥川は晩年に鵠沼に滞在していた際、天気簿という作品を残しています。これは実母の福と一番上の初もしくは染ですね、それと実の父の歳三について記したものです。ここで芥川はですね、養母の友と福を見舞いに行った時に、実の母の服に頭を長ぎセールで叩かれるという体験をしています。そのせいかもしれませんけれども、天気簿の書き出しは、僕の母は狂人だった、僕は一度も僕の母に母らしい親しみを感じたことはないと書いてあります。芥川家で龍之介の母親代わりになったのは、生涯独身でありました叔母の芥川富貴でした。芥川は後に、叔母がいなかったら今日のような私ができたかどうか分かりませんと記しています。 吹きは礼儀正しく龍之介を育てたようで、それは龍之介を知る人間が同じように回想していますけれども、いたずらをするとおばに捕まって足の小指にお灸を据えられるというですね、そういう体験も彼は書き記しています。ちなみに芥川家はですね、当時の本所小泉町、現在の東京都墨田区両国三丁目にありました。今の JR の両国駅や恵光院の近くになります。養父であった道生はですね、龍之介が生まれた時は東京府のお役人でした。道生は1898年に50歳で東京府を退職しますけれども、やがて銀座にあった銀行の水道係になりました。そして芥川家は1910年明治43年10月に本所から放牧者の新宿牧場脇に転居したとされています。その後1914年大正3年に芥川家が東京の田端に移り住むわけですね。
幼少期の頃、はい、そしてご家族についてお話をしていただきましたけれども、はい、改めて有名な作家ではありますし、作品をたくさん皆さんね読んでるとは思うんですけれども、どういった人物だったのかとか、幼い頃はこんな風にしていたよっていうのを知ることによって、またね少し作品とリンクしてお話をしていただいておりますけれども、より一層そういった情景が私たちもね分かりやすくなりますね。中村さんのお話、ぜひですね皆さん引き続きお楽しみに聞いていただきたいと思います。さあ、そして学生時代、勉強だったり、その文学の才能があったのかどうかといった、そういったエピソードについても中村さん、聞かせていただけますか。
はい、芥川はですね、小さい頃から文才がありまして、小学校高等科の仲間とともに文章を書き、それを一冊の雑誌にまとめて回し読みをしていました。これはですね、回覧雑誌と呼ばれて、当時の文学好きな仲間を中心に流行したものです。小学生時代に芥川が発行していた雑誌は日の出会と呼ばれるものです。芥川はですね、編集長の役割で仲間の作品に点数をつけたり文章を添削していました。現在藤沢市文書館で完全な形で残っているのは2冊になります。実物を持ってまいりましたのでご覧いただければと思います。
やっぱり古さ年季が入っているのが分かりますけれども、これサイズは何サイズって言えばいいですかね。
英語のサイズよりも一回り大きいぐらいですかね。もしかしたら B5 よりも少し小さいかもしれません。
これでもサイズ的にはいい感じのサイズになってますけれども。
そうですね、はい、
わあ、これが目の前にこう並んだとなるとちょっとグッとテンションが上がりましたけれども、はい、この表紙も手掛けてるんですか。これ
表紙はですね、養父の道生が書いたものと言われています。
これお宝ですね。
はい、芥川の幼少期を知る資料として極めて貴重なものだと思います。
これはこの藤沢市、この文書館にあるというのは、中村さん、やっぱりこれはまた藤沢市にとってもやっぱり嬉しいことですし、すごいことですね。
大きな財産だと思いますので、ぜひ文書館にいらっしゃってご覧になっていただければと思います。
これ私たち見ることできますか。
はい、できます。文書館に来て閲覧を申請していただければ、どなたでもご覧になることができますので、お越しいただいて閲覧を申請していただければと思います。
せっかくなのでちょっと中も見させていただいてもいいですか。は
い、まず最初にですね、はい、この2冊のうち、おとぎ一足と記された臨時発行のものは、龍之介の実の母である新原福が亡くなってから3ヶ月後に発行されます。この時龍之介はまだ10歳だったんですけれども、イニシャルからつけたと思われる RA 星とかですね、龍の雨、龍雨とかですね、渓谷の渓に水というふうに書いて、渓水といったさまざまなペンネームで用いて、いろいろな作品を残しています。例えば、はい、七しぐさという作品があります。これはですね、悪いことをする熊が狐と狸とウサギの子供を丸飲みにしてしまったので、3匹の親が共同して小刀で眠っている熊の腹を裂き、子供を救い立つ一方でですね、熊の腹に石を詰めて目を覚ました熊が池の水を飲もうとしたところ、池に沈んでしまうという話です。今から見ると随分残酷な内容で書かれていますけれども、当時の龍之介の心のありようの一端を象徴しているように思えるんですね。
これ字も綺麗ですね。
そうですね、芥川は小さい頃から叔母の吹きに文字や数字を習っていましたので、
文字の様子を見るとなんかやっぱりすごくこう綺麗な感じですし、読みやすい字を書かれる方だったんだなっていうのが分かりますので、ぜひね皆さんもこれ見てね、はい、いただきたいと思います。
は
い、
それでこれが1冊目ですね。はい、それからの2冊目です。はい、満11歳になった兆候に出されたのが日の出会。会という字は海という字に書くわけですけれども、その臨時発行のものです。この中で日の出会という作品を彼は書いてます。この絵は龍之介のものですね。表紙は違いますけれども、
はい、
はい、 このあらすじはですね、この世が暗黒だった時にお日様が明日からこの世を照らそうと思うけれども、どの海から出たらよいだろうとお月様やお星様に聞いたところ、ほうき星が日本の二見ヶ浦から出たらよいと思いますと答えたのでですね、皆が賛成し、明くる日の朝に二見ヶ浦からお日様が出たところ、この世の中が明るくなったというお話です。まだ11歳や10歳というのにですね、しかも実の母の死から日数がそんなに経っていないという、子供にとっては過酷とも思われる状況の中でですね、こういう文章を書けるというのはですね、随分と早熟な子供だったのではないかと思いますね。
ですね。
はい。
本当、文字にしても絵にしてもその文章にしても10歳11歳が書いたとは思えないぐらい、やっぱり文才はあったと思うんですが、やっぱりその環境の中で、いろんな環境の中でこれを書いたというのがまたね、やっぱその芥川龍之介という人物にこう迫ることができる、ね、そういったものになりますのでね、中村さんのお話を聞いていて、なんかだいぶどういった人だったんだろうっていうのがですね、ちょっと見えてきたかなと思います。さあ、そしてその学生時代に執筆した作品、ある有名な作家がですね、実はなんか絶賛されたという
ね、
お話もあるようなんですけれども、はい、そのエピソードも教えていただけますか。
はい、芥川がですね、文筆活動を始めるのは大正3年のことです。まだ学生だった頃の話です。この年の2月にですね、芥川は友人の菊池博士や山本雄三などともに第三次新書帳という文芸誌を発刊します。この中で発刊した短編老年が最初の作品ですね。その翌年には羅生門などを発表しますが、まだ世間の評価が得られていませんでした。彼が久米正雄とともに夏目漱石の門下になるのはその年の11月下旬のことになります。1916年大正5年の2月にですね、芥川は久米や菊池らとともに第4次の新書帳を発刊します。その創刊号に発表した花が夏目漱石の激賞を受けるんですね。それ以来彼は新書帳に毎月短編を発表します。
ということで、ある方というのは夏目漱石だったということで、そこも顔を合わせるというか、かぶっていた時代だったんだなっていうのをまず私たちは知ることができて、あそこで接触があったんだと思うと、なんかちょっと、歴史的な人物が2人登場したので、それはまたまたすごいことだなって思いますね。さあ、今月はですね、藤沢ゆかりの作家芥川龍之介をテーマにお届けしています。さあ、いろんなお話がもう続々と出てきておりますので、ぜひ皆さん改めて、ね、作品の良さ、そしてどういった状況でそれが書かれたのかといったところも注目していただきながら、今月はですね、中村さんのお話お楽しみいただければと思います。お話を伺いましたのは藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます中村さんでした。来週も中村さんご登場いただきますので、ぜひね、引き続きお話伺っていければと思います。中村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。